イネコのレインボーマジック。アロハおえ。
おー、オープニングからいいですね。
イネコのレインボーマジックのお時間です。
はい、
今週の番組のお相手は私シンガーソングライターイネコと
監督 P ケンジ
でお届けいたします。そしてここのところの、
はい、
いつものごとく、
はい、
メインパーソナリティは
監督 P ケンジでございます。
そして私アシスタントのイネコでございます。
最後までごゆっくり
お付き合いください。
はい、寒くなってきましたね。
割とね、日が限ると、
はいはい、
日が沈むと寒くなります、
うん、ここ 3,4 日ですかね、2,3 日ですかね、ちょっと寒くなってきて ね、
日が落ちるのも早くなりましたね。
はい、もうね、もう何着ていいのやら。
ああ、
あのね、俺のね、まあ衣装ケース、
はい、
あのまだ夏のままなんですね。
衣替えまだですか。
っていうかね、衣替えなんてしないのよ。一年中の服が同じとこにあるわけ、
うんうん、あ、同じとこに入ってる。
そうそうそうそう、
うんうん、
なんだけどこう冬でもこう夏の服を着て、うん、その上にこう一着こう羽織るようなスタイルをずっと取ってるんで。
あ、なるほどね、うん。まあ、特にあのスタジオ入るときとか、
はい、
まあ、本番もそうですけども、
うん、
ステージとか暑いですから、
はい、
あんまり着込んでいきませんもんね。
そうなのよ
ね。
うん、もうね、演奏してね、サックス吹いて、
はい、
帰ってくると大体ね、もう体温が、熱がこもってて暑いんですよ、冬でも。
そうね、
うん、
あんまりあの、うん、スタジオなんかに入ってても、
はい、
暖房とか入れないよね、暑くて。
そう基本的にね、冷房でございます。
ミュージシャンは意外とアスリートの部分があります、
はいはいはい。ただね、ここのところね、ちょっとね、あの、うん、半年前々から言っておりますけど、
ええ、
あのお腹がぽっこりしてるんですよでいろんなマシーンをね試してるんですけど全然効かず。
もうそろそろほら、あの通販でいう、
うん、
効果の現れる期間が過ぎてるかと思うんですけども。
もうとっくに過ぎております半月ほど過ぎております。
どうなんですか。
効かないんですね。
あらま。
で、まあこの秋になってだんだん冬を迎えるにあたって、
はい、
あの服が入らない
サイズが、
サイズがね、ちょっとアップしておりましてね、
うん、
パツンパツンになってるわけ、うん、
それでピーケンジ
そうそう、パツンパツンのピーケンジでお届けしておりますそれでね、
はい、
服だけだったらいいんだけど、
うん、
どうも下着、
はいはい、
おパンツがね、なんかね、苦しいのよ。
あ、ウエストのゴムのあたりは。
そうそうそうそうそう。で、小さい時はね、
うん、
いわゆるその、まあ、軍勢の白いブリーフパンツみたいな、
いわゆるブリーフですね。
ブリーフだったんですね、
はい。
でこれが中学生ぐらいになっていくとだんだん色気づいて、
はい、
っていうかね、クラブ活動入ってるとね、
うん、
なんつうの、物質、
はい、
を使わせてもらえないわけよ。
ほうほうほう。
昔で言うとね、
物質のないクラブ活動、
はい、いや違う違う、物質はあるのよ。
あるのね。
だけど先輩が使うから後輩は物質の中で着替えれないわけ。
え、そうだったんですか。
そう、昔はそうだよ。
そうですか。だから
1年生だと外で着替えなきゃいけないわけ、
うんうんうん、
そうすると、まあクラブ活動ですから、
うん、
ね、例えばね、テニス部だの、野球部だの、まあ、はい、サッカー部だの、いろんなサークルがありますけれども、うん、
はい、
その人たちがやってる最中に、クラブ活動やってる最中に着替えるわけですよ、う
ん、はいはいはいはい、
ね、女の子がね、クラスの女の子がわーって走ったりしてる中を、
女子もいたりする、
はい、はい、その中を着替えなきゃいけないわけです、
うんうん、
そうするとさすがに、
うん、
ブリーフじゃ恥ずかしい、
なんか子供じゃんみたいに思われちゃうとか、
しかもね、まあクラブ活動ですからもう夕方です、
はい、
もうちょっと黄色く染みついてなんかして汚しちゃったりなんかしてみたい
そんなことってありますか。
わかんないですよ。ありますよ、そんなことは。
黄ばんでる、
黄ばんでたらどうしようとかねちょっとなんか筋がついてたらどうしようかなとかね、まあ、いろんなハプニングあるかもしれないので
それは色気づいた方がいいですよね。
そうそう、ということで、はい、いわゆるそのトランクス、 にみんな変わってくるわけよ。
白はちょっとね目立ちますからね、うん、
で中学生ぐらいだと、はい、まだ自分でね、うん、服を買いに行くっていうのがねギリギリ始まるか始まらないか。
まあそうですね、まして下着なんて母親が買ってきたものを履くとかですね。
そうだね、だから服はさすがにね、うん、親と行くと、うん、まあでもねこうでもねって言うから、うん、もうギリギリ自分の財布の中でこうやりくりして、うん、こう服をこう年にね1着2着買うわけですよ、うんうん、でも下着まで自分の財布から出すのはちょっときつい。
確かに厳しいか、
うん、でうちの親、なんていうの、なんつうの、こういうマークなんていうの、チェック、
チェック
のマーク、うんうん、ね、柄が好きなので
イゲタのマーク、
そう、うん、そうそうそう、うんうん、だから大体下着っていうのはこうイゲタのチェックのマークが多いんだけど、はいはい、まあ人によってはなんかこうキャラだったりとかね、そういう人もいます、
うんうんうん、
まあでもまあトランクスであれば、うん、外で着替えようとも、うん、なんとなくこれ水着だよとも言えるから。
うん、まあね、
うんうんうんうん、でずっとねこの年になるまで、はい、何十年も、うん、トランクスだったんですけれども、うん、最近ね、ボクサーパンツに変えました。
はいはいはい、はい、うん、割と伸縮性があって
そうぴったりする感じ、うんうん、なんかこう気がキュッとこう引き締まる感じのね、ボクサーパンツに今変えております、
はい、
うん、女性はそういうことないの？
女性はだんだん年を重ねるごとに股上が深くなりますかね、は
い、うん、なるほど、冷えるからね。
冷えるしやっぱり紐とかね、
はい、
サイド紐とか、うん、若かりし頃は良かったんですけど、はい、なんかこう恥ずかしくなってくる。
恥ずかしくなってくる？だって見せるもんじゃないでしょ、
まあ、やはり見せるものではないとはいえ、はい、それこそスパとか、
はい、
温泉とかなど行くときは、うん、やっぱり紐パンは避けるようになりますね、年齢とともに。
年齢とともに。
なんか何若返ってんの何現役のふりしてるのっていう違和感年相応って大事かなっていうね、う
ん、確かにね、うん、まあ今なかなかねスパとかなんか今行けてる時間ないんですけれども、
うん、
まあそのいわゆる温泉というか銭湯だ ね、
はい、
ねスーパー銭湯なんていうものがね、うん、もう最近はもうここね十数年流行ってますけども、はい、あそこ行くとね今の流行りわかるよ。今の若い子たちはこういうの履いてるのか。
なるほどね。
それもあってボクサーパンツ。
でも私年齢はもういい年超えてますけど下着だけは若作りですよ。
あ、そうなの？ちょっと見せてみてください
見せはしませんけどイメージね、
イメージ、イメージ、あ、みんなイメージしてくださいよ、はいはい、
いわゆる年齢とともに、はい、だんだん股髪が上がってきて、
はいはい、
色合いもだんだん淡くなってきて、
淡くなってきて
でなりがちなんですけど、そこは、はい、自分の気持ちの問題として、
ええ、
まあ、外見はね、うん、あんまり短いの履いてても恥ずかしいですし、
はい、
だんだんにね年相応にしていかないといけないなと思いつつも、
はい、
水玉だったりフリフリだったりしてますけど
待って待って待って、水玉ってこの部屋がもう水玉ですけれども、
でもそこらのね、近所にお買い物に行く程度の時はちょっとやっぱりね、
うん、
どうしちゃったの、何あの人、
はい、
いわゆる何あのおばさん、
はい、
的に言われるのは嫌なので、
うん、
なんか年相応に、うん、しておきたいなとは思うんですが、
はい、
下着だけはね、
うん、
自分の気持ちの問題としてよ。
気持ちの問題ですか、
うん、
うん、
少女から大人になった頃の、
はい、
そういう気持ちを表しています、
はい、
皆さんイメージしてください、見せませんけど、はいはい、イメージ
イメージですね、まあ、気持ちっていうのはもうすごく大事ですからね、
誰にも見せないところだからこそなんですよ。
あ、なるほどね。
自分の気持ちの問題として、
うん、
こう女性でいようと、
はい、まあおばさんか、まあ場合によっては親父化していきそうなね、
そうそうそうそう、
ね、年代をね迎えるにあたって、
うん、
気持ちだけは
そう
フリフリで、
そうい
つまでも
下着を身につけるときに鏡を見て、
はい、
一応私もまだ女性なんだからと言い聞かせ、
はい、
ね、親父化しないように、
はい、
頑張るわけです。
なるほど、
まあ、無意味な努力とも言いますね。
いやそれはまあまあお相手によるんじゃないかと、
まあ、秋はファッションの秋でもありますから、
はい、
皆さん下着から
変えていきましょう。オープニングから下ネタでお届けいたしました。
これ下ですか？
今月の曲はアルバムオーバーチュアより私は魔女。
恋をして私は髪の毛の先まで愛を語り憂いを持つ、不思議ね。夢を見た私は視線まで輝き、昨日までのことは捨てて、ああ消えたわ。暗い屋上だからって私を子供扱いにする、可愛く思われたいだけじゃない、意地悪ね愛してる。
皆さん恋はしてますか？
私はしてますよ。
あ、してるんですか？
もちろんですよ。
あら、どなた様に？
まあ、キンキンで言うならばダンブルドアですかね。
校長。
ハリーポッターの
校長ですね、
うん、何かにつけて恋しますよ。
あ、そうですか。
映画見たり、本読んだりして、
はい、
その中の登場人物で恋します。
あ、やっぱ女性なんでしょうね。
あの、女性はとかく恋をすると綺麗になるって言いますけど、
はい、
男性はどうですかね、恋をすると。
やっぱりね、小綺麗になるんじゃないかと。
小綺麗に、
あ、爪が伸びてるとかね、
はいはい、
あ、口臭くないかなとかさ。
あ、なるほど。
靴下は穴開いてねえかなとかさ、
あ、うん、
ちょっと下着に気を使ってみたりとかね、
はい、あ、ちょっと色気づくわけですね。そ
う
そ
う、
やっ
ぱりもういつね、下着になるかわかんないですから。
結局下かい。
そうです。
少しくらい不器用だからで、
今月お届けします曲はアルバムオーバーチュアル T ケンジじゃない、イネコ&T ケンジで
大丈夫、
私は魔女。解明しようかな。
きつく抱かれてみたい。
ランキングのコーナー、
イエ。
はい、このところね、勝手にランキングしております、
はい、
いろんなものをね、
新しいコーナーが誕生しております。
あの、悪口とかね。あと、この間
は
あの空港で気になるものみたいなやつをね、
はいはい、
勝手にランキングしています、
はい
ね、なかなか好評と勝手に私勘違いしておりますが、
なんかね、私が登場する回よりも、
うん、
監督が一人でやってらした時の方がお便りの数が多いのよ。
それさ、大丈夫って俺さっきもね、イネコ&ティーケンジっていうことも、
ティーケンジ&イネコみたいな、
もう解明した方がいいんじゃねえかなと。
どんどん自分が真ん中に
寄って、そうそうそう、センターに寄っていますね。ちょっと今後のね、活動に考えなきゃいけないと思ってますけれども、で、今週もね、はい、勝手にランキングやろうと思います。
はい、
で、何しようかなと思うわけですよ。
そうです ね、
ね、
うん
うん、このところね、稲子がちょっと体調不良でお休みしておりましたが、
はい、
今週はね、しっかり復活しております。
はい、
なので、ちょっとね、我々ね、
うん、
T ケンジ、あのイネコじゃなくてイネコ&T ケンジね、にとってのなんかランキングみたいのはどうかなと思ってちょっと考えました。
2人で考えてのランキング、
はい、
何にしようかなと思いましたが、
はい、
まあ、季節は体感的にも秋がやっと来たという感じで、
はい、
秋といえば芸術の秋、
うん、
秋 芸術といえばイネコ&ティーケン
ジ、芸術なんですかねやっぱりね、はい、ということでね、はい、あの我々がね今まで制作したアルバム、うん、明日はきっと、
はい、
ね、とあと
オーバーチュア、
そうそう、はい、最新のねオーバーチュアの中から
2枚限定で
で我々ね2人が勝手にランキングを決めて、
はい、
この曲いいな、好きだな、聴いてほしいなっていうのをね、
そうです、
ランキング形式でこう発表したいと思います。
そうです、
ね、ちょっとねイントロクイズ形式に行きたいと思いますんでね、曲かかったらこれ何かなってこうねアルバム持っていらっしゃる方は、
はい、
すぐにねこう考えてみてください。
そうですね、そして皆さんの中のランキング、
はい、
私はこれが1位だわとかっていうね、はい、上位3位で結構ですので、はい、お便りいただけたらなと思います、はい、というわけで、はい、レインボーマジックザベスト10、
それでは始まり、パッパカバーン、
パンパンパンパンパカバーン。
それでは第10位の発表でございます。
ダルルダン、
アルバム明日はきっとより加減の月。
空に海なしいる、我にも涙の受け皿みたい。
はい、加減の月でございます、
はい、ベスト10の中の10位が加減の月、
はい、これはどういう思い入れがありますかね。
私このお盆休み前から調子悪くて、
はい、
でお盆休み以降ずっと寝込んでましたでしょ、でお天気もずっと悪かったんですが、
はい、
途中ね中秋の名月もあったりして、
なるほど、
でその時に空を見たら、偶然にも晴れ間が出て満月を見ることができたんですね、
はい、
でそれからこう日に日にこう空を見上げていくとどんどんこう陰ってきて、
はい、
加減の月が来て、なんか月日の経つのは早いなって寝込みながら思ってたんですよ、うん、
はい、
それなので今年私にとって8月9月がなかったみたいな、
あーなかったみたいな、
なんか何もしないで終わってしまったような気がしてたのですが、
はい、
そんな時に月が私を励ましてくれた、うん、
はい、
そういう意味でベスト10の中の10位に加減の月どうしても入れてほしくて、
はい、
私から希望しました
ね、寝込んでた人が月をね、うん、見てて、私わりかし元気だったんですが、
はい、
空全然見てないね、
忙しいとね、
うん、
空を見上げるなんていう気持ちなんないんですよ、
はい、
でも暇でしょ寝込んでると、うん、だから今日の月はどんなかなって思っちゃう、月の出る頃方角を見て、
はい、
あ今日はこんなだなって、
はい、
まあ、雨の日が多かったのでなかなか見ることが少なかったんですけれども、
うん、
まあ、中秋の名月が見れたことと、
はい、
加減の月を見た時にこの歌が脳内で流れてきて、うん、あ一応仕事してるっていう
ということで、イネコ&ティーケンジ10位加減の月でございました。そして第9位、
ドゥルルッテン、
アルバムオーバーチュアより横浜。
あいつが飛ばした車の助手席で繋いだ、
はい、この曲が9位にランキングされました。
なんで9位なんだろうっていう感じもする。
あなるほどね、
オーバーチュアを制作し始めた頃に、うん、
はい、
私の中ではトップ1だったんですよ、
ねえ
なのになぜ9位なんだろうっていう気もする。
あなるほどね、
うん、
ね私はイネコ&ティーケンジで、
はい、
こうスピード感のあるね、
はい、
曲、
うん、
割とバラード多いじゃないですか、バラードという かミディアム系が ね、
うん、
でこうなんだっけ あそこで一回やったことありますね、この曲ギターチャーシュー、
はい、
パンチクラウドで、ね、
はい、
一時期ね、
はい、
お世話になってた、
はい、
まあ、ところなんですけれども、 こうスピード感があるものを、うん、なんかこう楽しめたのはあの時が最初だったような気がするんですよ。
なるほど、
うん、
はい、
それでアレンジする際に、まあ、その影響もあってかこうこの曲始まりのギターサウンドアルバムになったような気がしないでもない。
そうですね、うん、あんまりにも私が気に入ってたのでアルバムの一番最初に持っていきたいと思ってたのに、
はい、
その後どんどんいろんなものができてきて、
はい、
趣味趣向が変わり
なるほどなるほど。
でだいぶランキング下に落ちましたけれども、
はい、
でも日によってはこの曲が1位だったりもしますよ。
まあ、改めて聞くとね、うん、この曲いいよ。
あのできた当時、はい、横浜に住んでらしたお客様が何度も足しげくライブに通ってくださってたんですけど、
はい、
男性の方で、はい、これは俺の歌だとおっしゃってくださって
なるほど。
あの横浜に行ったことのある方また住んでらっしゃる方にとっては、はい、この横浜という歌が、うん、まあ、ありがちな歌詞ですもんね。車で
そうですね、
そうね、
うん、
あのデートしててみたいな、
はいはい、
まあ、そんな感じで、あの横浜で恋をして横浜で振られた人はこれは俺の歌だとそう言っていただけて嬉しかったです。
はい、第9位は、アルバムオーバーチュアより横浜でした。愛し合いたいけれど、そして第8位の発表です。
ドゥルッン、
アルバムオーバーチュアより電話をしてです。
シャワーの後タオル一枚で、
はい、
はい、
まあ、この曲ね割とライブでやりましたね。
ライブでもねしょっちゅう歌いました。
はい、はい、なんかね、まあ、過去10年、はい、10年前からこう一緒にね、まあ、音楽を始めて、
はい、
ね、なんかこの曲でなんか私なんか自由になった気がしました。
本当ですか。
はい、
私この曲捨ててたんですよね。
捨ててたの捨ててたの。
お蔵入り、
はい、
であるファンの方が、うん、昔1回か2回歌ったことがあるだけなんですけど、
はい、
あの歌いいのにって言ってくださって、
はい、
そうかなと思って、
うん、
でもその言われたことが記憶に残ってたんですけど、
はい、
そういえばこんな歌もあるんですよとお蔵から出して、
うん、
あの T 賢治様に聞いていただいたらいいじゃんってなって、
はい、
それからやるようになりました。
うん、
びっくり。
びっくりなのなんかね、まあ、イネコの曲なんですけど、まあ、ミディアムからバラードが多いんですけれども、
はい、
なんかね曲の中にこうある一定のリズムをね、
はい、
普段とは違うリズムを感じたところがね、
うん、
ちょっとこれねライブでやるとこう他の曲も、
うん、
この曲も入るんじゃないかなと思って、
うん
うん、なんかこれやろうかなっていう風に感じたわけですよ。
ピアノでやる時もこう変わったリズムを刻んで歌いますけれど、
はい、
これはこれでアルバムの中でいい感じに仕上がって、
うん、ね、
私も改めてこの歌好きになりました、
うん、はい、で私の大好きなこうエレピのね音をこうちょっと入れてみたりとかしてね、
はい、
うん、サックス持ってレレレレってこうなんかこうね吠えるような感じが出てね良くなったと思う。
電話をしてみたいな
ということで、
第
8位は、はい、アルバムオーバーチュアより電話をして
でした。
続きまして第7位の発表です。
ドゥルルッン、
アルバムオーバーチュアより迷路でダンス。
友達にも話せないわシークレットラブ。
はい、この曲が7位にランキングされました。
この歌はね、
はい、
歌として好きなのよ。
歌として好きなの。
そう、
歌詞がってこと。
歌詞もだし曲もだし、
はい、
まあ、アレンジもだし、
うん、
なんか歌いたい歌なんです。
あ、歌いたい歌なの。
そう、聴きたい曲と歌いたい曲とあるとしたら、
はい、
歌いたい曲。
あ、それはどういうことですか。
なんかもうダンスダンスタタダンスで、
ええ、
もう自分のストレスを全部吐き出せる感じ。
なるほどね。もうこうなんかこうハードロック調にこう仕上げておりますが、うん、ね、この曲お前のママも好きって言わなかった？
うちのママも好きです、
はい、
うちのママはこの歌とビートナイトが好きなんですけど、
ええ、
どんだけベッドものが好きなんだ下ネタか
ということで、第7位はアルバムオーバーチュアより迷路でダンス。続きまして第6位の発表です。
ルルルルン、
アルバムオーバーチュアより
あの海へ。鏡の中に映る私はどこか偽りの微笑みを浮かべている。眠れぬ夜のセレナーテ。
はい、この曲が6位にランキングされました。
はい、
あのね、これね、この曲ホーンセクション、
はい、
ね、サックスをね3本ぐらい、はい、こう重ねて全部私は吹いてるんですけれども、
はい、
この曲でなんかこのホーンセクションの面白さっていうのをね、イネコ&T ケンジのアルバムに、ね、入れたような気がします。
あの T ケンジが3人いるみたい
な。はいはい、そうそうそうそう便利ですよ。
T ケンジ3人欲しいよね。で、4人欲しいかな、ピーケンジと。
ピーケンジ、なるほど。
ピーケンジも2人欲しいの？監督するものとカメラワークと。
あー、あと出る人も欲しいな。7Pかよ。
マヌミエ、セレナーデから行きますけどね。
はい。
リズム隊が来ますけど。
はい。
気持ちいったらないです。
まあ、ちょっとねファンキーな感じに、ね、
はい、
なっております、
うん、
なんかねイネコの曲がね私の中ではなんかなんだろう、ね、まあ、ロックというかアコースティックというか、まあ、弾き語りなんでね、うん、
はい、
なんかロックポップスというか、
うん、
なんだけどちょっとねファンクと融合したらどうなるかなと思って、
うん、
まあ、こうチャレンジした曲でもあります。
素晴らしく蘇った感じ。これも捨ててあった曲なの。
捨ててあった曲アルバムによく入れるな。いい曲だよこの曲。
いい曲ですね、第6位は
アルバムオーバーチュアよりあの海へ
でした。さて5位の発表でございます。
アルバム明日はきっとよりロンリーナイト。車のキューっていうね効果音から始まっております。
明日はきっとから入りました。
はい、
はい、10位の加減の月も明日はきっとでしたけれど、ずっとオーバーチュアが続いてきて、ここへ来て第5位にロンリーナイト明日はきっとから入りましたが、
はい、
私はこの歌が好き。
あ、この歌が好き。自分で作っといてね。
そう、
うん、
なんとなくその左にウィンカー走り去るあなた、なんか絵が浮かぶ。
なるほどね。
うんうんうん
うんうん、うん、まあ、車をねモチーフにしたね歌をたくさんありますけれども、
はい、
なんかね俺キューって言われると、うん、ロンリーナイトの歌をね街中でも思い出してしまうんですが、
うん、まあでもねオーバーチュア持ってる人はねそれで夜明けまで思い出す人もいる。
ああそうか、もうなんかね好きなんだねこれね俺監督がね。
でもやっぱり効果音が入るとドラマチックですよね。
そうですね、
はい、
まあ、効果音という技をね使ってる曲ですけれども、
はい、
はい、
というわけで、
はい、
私たちの選んだ、イネコ&T ケンジの選ぶベスト10第5位は
アルバム明日はきっとよりロンリーナイト
でした。さてベスト4になります。第4位は
ババンババンブラブラブラブラブラン、オッケー。
アルバムオーバーチュアより冷たくさよなら。
どうせ嫌いになるのなら思い切り、
はい、なんかね、うん、ファンキーなのをやったんですけど、このギターのね、うん、このかき鳴らす感じ、
はい、
改めてこうねフォークというかそういうものの良さっていうものをね、うん、ちょっとこう出せないかなと思って、
うん、
しかだけれどもなんかちょっと新しいニュアンスでこうねエレピが入ってきてっていうね、
はい、
このアレンジどうですか。
このアレンジになって、まあ、それまではピアノで弾き語ってましたから、とつとつとピアノでバラードっていうイメージだったんですけれど、
はい、
私はこの冷たくさよならをなぜ上位に上げてきたかと言いますと、はい、もう感想のサックスが好き
あ、俺じゃなくて、
いやサックスが好き、
あ、俺じゃなくて、
俺じゃない、
俺じゃない、
サックスが好き
なんだムカつく
というわけで第4位はアルバムオーバーチュアより冷たくさよならでした。いよいよベスト3の発表です。ドラムロールにご注目ください。第3位は
ドゥーン
君のように飛べないけど、
根元の葉を揺らしてテントウムシ歩いてる。
というわけで第3位は明日はきっとより君のように飛べないけどが入りました。ベスト3です。
はい、この前もねお話ししましたけども、うん、この曲はね思い入れのあるっていうね曲なんです。
そして我々にとっての代表曲ですよね。
そうですね、もう曲も歌詞も私これ一番好きかもっていうが、でもなーでもこれが3位になったということはまだこれ以上に我々に、ね、好きな曲があるってことですね。
そうなんですよ ね、その後ね2位と1位がどんな曲が出てくるかなんですけれども、まあ今3位の君のように飛べないけどですけれど、
はい、
やはりなんだろう、歌の内容もそうですし、ピアノと歌とサックスとっていうバランスの取れた、
はい、
ある意味その一曲しか歌えない時に、うん、どれを出すかって言われたら、
はい、
やっぱり君のように飛べないけど私たちは選ぶのかなっていうね、そういった意味で代表曲と言わせていただいてます、
はい、そうですね。なんかこう2人でこうメインボーカルとメインサックスがいてっていう曲はこれでしょうかね、やっぱりね。
そうですね、うんうんうん、でこの今の B メロですけどかなり歌詞を抜いてます、
はい、
歌詞のない部分にサックスでいろいろ表現していただきたくて、うん、本当にメインボーカルとメインサックスっていう組み立てで、作詞したそんな作品になってます。いかがでしょう、皆さんも気に入っていただけると嬉しいですけど。
そうですね、この曲好きっていう方もまた多いです。
はい、というわけで第3位は君のように飛べないけどでした。
気づかないけど、
いよいよ第2位の発表です。
パッパカパッパパッパッパッパッパカパッパーン
アルバムオーバーチュアより唇の魔力。
変わった扉のイルミネーション、潮風に打たれて二人。
この曲ですか、やっぱり
かっこいいもん。
あーもうなんか超ハードロックのゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッ。
それからオーバーチュアのアルバムの表紙になりました風景ですけれど、
はい、ええ、
あれはお台場で撮影しましたけど、
うん、
タワーとビルのイルミネーション、
そう
まさにオーバーチュアのタイトル通りの曲だったりしてまして、う
ん、アルバムジャケット、
はい、
私一眼レフをね、
うん、
持っていきました
持っていきました。
だけれども採用されたのは
私の携帯で撮ったやつです
何のための一眼レフやねん。
でも私の携帯も 4K よさて唇の魔力ね、
はい、
うん、苦労しました。
いやいやいや、なんかねもうこの曲の時点でなんかこうすごくハードなイメージがあったので、
うん、
この曲はそんなに、うん、苦労しなかったんですけれども、
しっくりきた
感じ。あ、これしっくりきましたね。
やっぱりこう、はい、オーバーチュアは特にハードロックな感じにしたいっていう私の思いもあったのですが、それにこう裏切らない ファンキーでもない、
はい、
そしてバラードでもない、
はい、
いわゆるハードロックが来て気持ちよかったっていうね、
はい、
そういう快感がこう記憶に残っていて、なんと第2位に選ばれました。
はい、
はい、というわけで第2位はオーバーチュア唇の魔力でした。レインボーマジック、イネコ&ティーケンジヌ選ぶザ・ベスト10、いよいよ第1位の発表です。アルバムオーバーチュアの中からマリオネット。さて第1位がマリオネットになりました。
はい、最もね、このアルバムで最も、うん、最も苦労した曲でございます。
凝りに凝った感じ。
そうそうそうそう、まあ、前にね、はい、こうしてほしいっていう、ね、意見もあって、はい、
うん、
いやいやそれは無理だろうと、
うん、
それやめようよとこう考えた中で、
はい、
もう無理くりこう折り合いをつけながら、
はい、
やったところ、
うん、
一番いいものができました。はい、
実は明日はきっとというアルバムにもマリオネットが入っています、
はい、
あっちも好きなのよ。すっごいどうしようと思ったのよ、あっちが好きな分加算されて、
うん、
オーバーチュアのマリオネットが1位になったというわけ。
なるほどなるほど。
私の中で、
はいはい、
で処女作でもあるっていうこともあり、
うん、
一番長く歌ってきた歌なんだけど、一番かっこよくまとまったのがオーバーチュアかな。
あーなるほどね、
うん、うん、
かっこいい感じですもんね。
要所要所に美味しいところがいっぱいあります。
あ、もうね、緊張感ありまくりなのよこの曲ね、うんうん、ライブでやってても、もう緊張感ありまくりの曲なんですが、これアルバムの中でもこう、なんかこう緊張感のあるところを、は
い、
だけれどもなんかこう親しみやすいところをね、狙った曲でもあります、
うん、
はい、
ライブでやる時のピアノだけでね、伴奏して、
うん、
で歌とサックスっていう、
はい、
あれも私好きですよ。
ああ、
カチってやっちゃった、
うん、
はい、すごく好きだから、ね、あれはあれでなんだけど、いろんな形に化けていくマリオネットっていう意味でも、うん、
はい、
まあ、そういった意味で加算されたかな、はい、加点が、
はい、なるほどね、
多くつきました。
なんかね、この曲聴いてると、
うん、
前回作ったマリオネットをね、忘れちゃうんだけど
聴いてみる、
聴いてみる、ちょっと
じゃあ聴いてみようか、続けて。では明日はきっとというアルバムの中からマリオネット聞いてみてください。どうでしょう、イメージ違いますよね。
だいぶ違いますね、
うん、
こっちは割とこうなんかあっさりしてる感じというか、
うん、これはこれで歌ってて気持ちがいいんですよ、
はい、
うんうん、でノリノリなオーバーチュアの方も、
はい、
これは歌ってて気持ちいい、
気持ちいいと、
うん、歌のカラーを変えることができるんですね、
はい、
だからカラオケでもし歌うとしたら、
うん、
明日はきっとの後にオーバーチュアと続けて、はい、同じマリオネットを歌いたい気分になるんです。
なるほどなるほど。
普通同じ歌2回続けて歌うの嫌じゃないですか、うん、
はい、
なんだけど、
うん、
このアレンジが違うせいで、
うん、
両方楽しめるので、どっちか歌うとどっちかのマリオネットもう一回歌いたいなって
自分の曲だろお前。
カラオケに行った場合ですけど、
うん、
まあ、自分でねオーケー持っていける私はやりますけど、
はい、
皆さんはねカラオケボックス行っても、
うん、
残念ながらイノコ&ティーケンジのオーケーがないんで歌えないんだろうね。
なるほどね、まあ、皆さんはどちらのマリオネットが好きだったでしょうか。
というわけで、レインボーマジックユニコアンドティーピンジの選ぶベスト10第1位を飾りましたのはマリオネットでした。どうですこのランキング。
まああの皆様のね思っているランキングとねどう違うのかとかねお便りいただければと思いますよね。
まあ今週のランキングですからね、
うん、
来週になると2人の気分も変わって
またやんのか
順位が変わるかもよ。だってほらランデブーとか入ってないしさクリスマスアルバム入れてないしさ
あそうだもうすぐね
そういった意味ではまだまだ他にも作品があるので、
はい、
またちょっと間を置いてでもね、
はい、
このイネコさんとティーキンジの選ぶベスト10やってみたいんですけど、まあ、できればあのファン投票も欲しいよね。
そうだねあの、うん、これね なんだろうこれに一番 10位を送ってくらう
10位まではちょっとあの集計する方が大変なんでだったらじゃあベスト3で
ベスト3の曲を3曲、
うん、
3、2、1と送っていただければ、うん、それを集計して
、うん、点数つけて、
はい、
であの、ね、年末あたりにでも
そうです、ね、
発表したいな。
そうですね、
できるといいな、
まあね、今後、ね、ライブするにあたり、まあ、ちょっと参考にもできるので、はい、ぜひぜひお便りをね、
うん、はい、お待ちしております。お便りの宛先はイネコ、うん、イネコドットレインボーアットマーク gmail.com こちらまでお寄せください。忘れてしまう愛と手探りで古く
エンディングのコーナー、
パチパチ。意外にも音楽番組になった。
もうなんかね緊張感あるんだけどいろんな操作しながら最近さ数数えられなくてさ今何位だっけって
で仕込む曲があの何トラックだっけとか
そう
お互いに思ってる数字が違うから
言い争ったりなんかしちゃってまあ無事にねあの今週のランキングも終了したりもしましてね、
はいはい、あのよかったんじゃないですかねいろんな曲をこうかけられて。
そうだね、
うん、
あのまあ久々に聞いたりしてまあまた会えてねこう思うこともありますけれども、
はい
ね、どうですか。
まあね、まあ、ランキングはランキングでまたやりたいと思いますけれど、
うん、はい、
まあエンディングコーナーですからそろそろ話も締めくくりたいんですが、
はい、
まあ、秋ということで、
うん、
本当にその朝晩冷え込むようになりました、
はい、
下手したら、
うん、
もう冬かなっていうね、
うん、
そんな時もあるでしょ、
はい、
ね。で、
うん、
ここでちょっとお伺いしたいんですが、冷えてきたら、
はい、
まあ、この間まで暑かったのに、
うん、
ちょっと冷えてきたなって思ったらまず最初に何しますか。
まあ、 あの温かいものを食べたいね。
あ、
うん、
今までは冷麺とか、
そう、
冷やし中華とか、
はい、
ざるそばとか、
はい、
冷たいものを中心に食べていたけれど、
まあここはもうね鍋を食べたいかなと、
ね、湯気の立ったね、
そう、うん、美味しいやつをね食べたいかなと思いますけど、
食事からですかね。
まあ、食事からですね。
うん、
どうですか。
私はまずね靴下履いて腹巻きを
腹巻きね。
私ね靴下苦手なんですよ。
あ、そうなの、初めて知った
あんまり履きたくないの、
うんうん、
家の中ではね、
はい、
だからあの年がら年中素足なんですけど、
はい、
やっぱり冷えはいけないんだなと。
まあ女性にとっては特にね、冷え性の方も多いですからね。
去年までは気にしてなかったんですけど、ちょっと体調悪くしたらやっぱりね健康のこと考えなきゃいけないなと。
やっと女になってきたんだね
、はい、女の子だったんだ去年まで。
そうだったんだねはいはいはい、
そうだから、まあ、ちょっと今食事がさ、
うん、
制限が多いのよ、
はい、
油物ダメとかさ、だからこう食事でっていうのが思いつかなかったんだ、
うん、
腹巻きって
腹巻き
色気ないな。
その腹巻きさ、
うん、
俺がさちょっと大昔にさ買ってあげたものじゃない。
そうそう、なんかね、
うん、
金庫ってさ、
うん、
呼んでもないし、
うん、
誰も、
うん、
で何の予定もない日に金庫ってなるのよたまに、
はい、
何かなと思ったら宅配便でさ、
はい、
で誰みたいな、
うん、
私になんか物を送ってくる人、
はい、
大概ほら親戚とかだとさ、何々に送ったからねとかこう連絡来てたりするじゃん、だから、まあ、自分でなんか買い物したりするとさ、そろそろ着くかなってわかるじゃん、何の予定もないのにキンコンって来て、なんだろう、開けていいのかなと思って開けたらさ、赤い腹巻き。
そうだよ、まああのね、ライブとかね、まあ、リハーサルもそうですが、体調悪くなったらいけないなと思って、
ピーちゃんばっかりね、なった
からね、そう、体気使ってんのかお前と、あの時あのなんかこうでっかいボール、あの体を伸ばす、体幹を伸ばすね、バランスボールも一緒にね、買ってと届けさせたんですけれども、あのね、俺さ、まあ面倒くさがり屋でもあるんだけれども、ネットで買うのよ。
はい、ネットショッピング ね。
まあ今までね、買ったものってその腹巻きと、バランスボールと、あとなんだっけ、アロエ。
そうでした。
アロエ送って、送ったんだけど、まあそれ以外にね、このイネコ&Tケンジ、プラスダダコちゃん、でこう仕事でも使うわけや。検索したりね。で、ふと思ったんだけど、俺の、何、ちょっと音声がおかしいですけれども、俺の、ごめんなさい、慌てております。俺の、ネットの履歴、すべて、なんかね、コスプレになっちゃう。
なんでコスプレになってんの？それは、私のために何かを購入してるってことですか？
いや、私のために購入してたら届くじゃん。
でもそんななんかコスプレの何かが届いたこともないんですけど。
いやいや、あのダダコちゃんの衣装の、まあ、次回作とかね。
そういうのさ、自分で衣装作ってるじゃん私。
そうだよ。だその、
なんか自分でなんかコスプレ買ってんの？
じゃあ何言ってんの。
自前の、
ね。しかも全部女もんだし。こう超際のいのから、もうロリータ系とか、なんかちょっと悪魔っぽいのとか、天使とかね。
たまにあのね、どんな衣装がいいかなって言って、見るじゃないですか。見たらすぐ履歴消しますもん私。
あ、本当。俺ずっと残ってるから。もうね、誰の携帯よこれやった。
監督のと打ち合わせしてて、いろいろお互いに検索して、これどうあれどうってやってる時に、なんかこうどんどんこう見てるうちに自分が着ること忘れて、あ、これすごいな、これかわいいな、これすごいな、これ際どいな、これ変態だなって、どんどん深みにはまってって見たものがすごいことになっててさ、だから誰か携帯もしなくして、誰かに拾われたらさ恥ずかしいじゃん、だから履歴すぐ消す。でもさ、あのウェブ開くとさ、いろんな広告に見たものが出てくる。
出てくるね、出てくるね。そうそうそうそう。あれなんだろうね、プライバシーの侵害だよね、ちょっとね。まるで俺がコスプレ好きみたいになってるじゃんみたいなさ。
好きなんじゃん。着たいんじゃん。
着たいんじゃないよ。撮りたいんだよ。
でも私このところほら寝込んでたって言いましたけど。おかげさまで買い物行けないからネットショッピングかなりしましたよ。
あ、本当ですか。なんかウェブに載っけてありましたね。
ショッピングカートっていう分類のものなんですけど、まあ、お買い物にも使えますけど、まあ、どちらかというと衣装を入れたりね、楽譜を入れて運ぶのにいいかなと思って、前々から欲しいと思ってたものやっと買えました、あとね、これ言っていいのかな、
何でしょう、
リスナーさんとかさ、心配してくださった方たちからさ、そんなこったろうと思ったっていう感じで、Amazon ギフトいただいちゃったりとか。
あー、まあね、あの皆さん心配してくださってね、
お見舞いだよとか言って、みんなありがとう、それでね、気が大きくなっちゃってさ、あの11月3日に祐天寺の商店会で、ビッグ18の皆さんと一緒にステージに上がらせてもらう予定ですけど、その時の衣装にどうかなっていうストール買ったりとかさ。
あ、買ったの？監督に相談もなく
自分でこれどうかなと思ったの、ちょっとひろみさんと合わせたらいいかななんて思 思ったりして、それもちょっとネットショッピングで買ったの。もうすぐ届くと思う。
なるほどね、まあ、それを見てからちょっと判断しましょう。まああのね、ライブがね、ライブというか、はい、あのまあ、イベントがね、はい、あの近づいております。
はい、
日にちが
11月の3日木曜日ですが、祝日です。
はい、
はい、
場所は
東急東横線の祐天寺
ですね。
です。駅前のロータリーで特設スタジオが作られます。
はいはい、で今のところ幽谷という表現でね、はい、ウェブに乗っかってる場所もあるんですけれども、はい、まだはっきりとしたね、時間が決まっておりません。
公表されてないんですね。
はい、
おそらく
午後4時、
午後4時、
16時ぐらいから始まるんじゃないかと。
そうですね。
で2ステージありまして、はい、一部で稲子が1曲歌います、
はい、
で2部でも、また1曲、
ね、歌います。
ぜひね、皆さんお越しください。
はい、嬉しいです。はい、
はいはい、そろそろエンディング誓っておりますがね、言い残したことないですか。
言い残したことですか。、はい、あともう一つね、11月19日は水曜日なんですけれども、オーシャンゼリゼのお店、はい、場所どこだったかな、神楽坂にあります、はい、オーシャンゼリゼというお店で稲里ひろみさんがライブをやるそうです、
はい、
その時猫ちゃんおいでって言われてるので行くつもりなんですけど、はい、もしかしたら飛び入り参加するかもしれないんで、
かも
よろしかったら、うん、神楽坂11月19日稲里ひろみさんね、
はい、
のステージご覧になったことがない方はぜひこの機会にご覧になってください。
はい、
そんなところでしょうか。
11月ですね。
10月です。
10月ですね、
はい、もうすぐです。
10月
19日水曜日です、はい、
ですね、
はい、来週の水曜日です。
はい、
はい
ね、今週もね、私緊張感ありながらラジオやっと終わることができてホッとしております。
メインパーソナリティだいぶ慣れてきたんじゃない。ワンマンよりはいいんじゃないの。
もうね、汗かいております。
でも今週はちょっとスピーディーだったね。
スピーディーだったね。
曲とか控えとか控え、
はい、はい、ということでね、来週もね、はい、またどんなランキングがあるかどうか、あんまり自分で自分たちの首絞めないように
緩くやりたいと思います。病み上がりなんで、はい、
ぜひね、お楽しみに。
はい、というわけでまた来週お耳にかかりましょう。
はい、
ごきげんよう。
さよなら。